小さな行動を積み重ねよう。意識が変わればゴミは減る。一人一人の小さな行動がより良い環境を未来に残すことにつながります。持続可能な未来に向けてできることから始めましょう。問い合わせ、資源循環課、環境クリーンセンター。環境クリーンセンターに運ばれる燃やすゴミの中に分別を間違えているゴミが混ざっていることがあります。紙類、容器包装プラスチック、衣類、布類などの間違いが多く、これらは適切に分別すると資源に変えられます。ゴミを捨てる前に分別が正しいか、一旦立ち止まって考えてみてください。小さな行動の積み重ねでゴミの量を減らすことができます。グラフ、燃やすゴミの内訳。2020年度平均。説明。種類別に色分けされた円グラフです。12時の位置から時計回りに読みます。生ゴミ 34%、紙類 32%、布類 11%、合成樹脂類 14%、その他 9%。グラフ終わり。燃やすゴミの約3割を占める紙類には資源化できる紙も多く混ざっています。クエスチョン、このゴミ、燃やすゴミ？丸1、シュレッダーした紙、裁断された紙片の塊の写真があります。丸2、ハンガー、木製、プラスチック製、金属製のハンガーが2本ずつ重なって置かれた写真があります。丸3、使った食用油、油の入ったペットボトルとフライパンの写真があります。アンサー、燃やすゴミばかりではありません。丸1、シュレッダーした紙はミックスペーパーへ。燃やすゴミではありません。紙製の袋に入れ、中身が飛び出ないよう、口を紙紐で縛るか、ホチキスで留めて出してください。丸2、ハンガーは燃やすゴミ、家庭金物へ。木製やプラスチック製のハンガーは燃やすゴミです。金属製のハンガーは家庭金物として、地域の集団資源回収日に出してください。丸3、使った食用油は資源物の拠点回収へ。食用油はペットボトルに入れ資源物として拠点回収に無料で出すことができます。詳しくは後日の拠点回収ボックスの記事を確認してください。1、生ゴミを出さない暮らしへ。燃やすゴミの約 34% を占める生ゴミ。家庭から出る生ゴミは毎日の行動を少し変えるだけで減らせます。生ゴミを出さない工夫を始めてみませんか？私たちにできること。必要な分だけを買う。値段が安いからと買いすぎて、結局使い切れず食材を無駄にしてしまったことはありませんか？買い物前に冷蔵庫をチェックする習慣をつけ、必要な分だけ買うことで生ゴミを減らすことができます。それでも余ってしまいそうな場合は、フードドライブに寄付するのも一つの方法です。フードドライブ。家庭で余っている食品を集め、生活に困窮している人などに無償で提供します。対象食品、賞味期限2ヶ月以上の食品、ただし生鮮食品やアルコール類を除く。寄付方法、直接福祉会館に持参。なお、引き取りを希望する場合は電話で問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 046-876-6000 6222。食材は使い切る。食材は無駄なく使い切りましょう。食べられる野菜の皮は剥かずに調理するなどの工夫も大切です。また、食べ残しを減らすため、料理は食べきれる量を作るようにしましょう。それでも出てしまったゴミはどうしたらいいのでしょうか。生ゴミの約8割は水分です。しっかりと水切りをすると、重量を減らすことができるだけでなく、嫌な匂いも防止できます。生ゴミ処理容器を使う。調理くずやどうしても食べきれなかった食品は、生ゴミ処理容器を使って堆肥にすれば資源に生まれ変わります。植木や家庭菜園の肥料として利用するなど有効活用することができます。使い方に不安がある人は生ゴミマイスターに相談してみませんか？生ゴミマイスターは資源循環課で紹介しています。木製の生ゴミ処理容器の写真が添えられています。非電動式の家庭用生ゴミ処理容器などの女性。対象、市内在住で市内で使用する人。対象容器、バクテリアデキエロ、コンポスター容器、EM 処理容器など家庭用の非電動式のもの。助成額、購入金額の4分の3、上限3万円。申し込み問い合わせ、申請書、資源循環課で用意、市ホームページからも入手か、領収書、資源循環課窓口へ。2. 脱プラスチックへの挑戦。プラスチックゴミには、容器包装プラスチックと燃やすゴミとして出すプラスチック製品があります。2019年には市民1人当たり約16キログラムの容器包装プラスチックが出されました。収集後にリサイクルされますが、リサイクルにはコストがかかり、環境にも負荷がかかります。また、使い捨てのプラスチック製品もプラスチックゴミの大きな要因です。便利だからと無意識に使っているプラスチック一つ一つについて、本当に必要か考えてみてください。小さな行動の積み重ねが大量のプラスチックゴミ削減につながります。写真が2枚あります。写真1、環境クリーンセンターに山積みにされる容器包装プラスチック。説明、ビニール袋の山の脇で小型ブルドーザーが作業をしています。写真に、繰り返し使用できる保存容器の利用もプラスチックを減らすことにつながる。説明、タッパーウェア、ガラスやステンレスの蓋付き容器、紙箱などが並んでいます。説明終わり。プーラの字を2つの矢印で囲んだマークがあります。このマークがついているものが容器包装プラスチック。私たちにできること。プラスチックの利用を減らす。レジ袋の有料化により、買い物時にマイバッグを持参する人が増えてきました。また、マイボトルとして水筒を持ち歩いたり、繰り返し使えるマイ箸やスプーン、ストローを持ち歩いたりする人も増えてきています。他にも、簡易包装のものや詰め替えのものを選ぶ。一度使用しただけで燃やすゴミとして捨ててしまうプラスチック製品はできるだけ使わないなど、私たち自身の意識でプラスチックの利用を減らせます。持ち歩いてゴミを減らそう。イラストが3点あります。マイボトル、グリーンの小型水筒。マイバッグ、エコと書いてあるグリーンの手提げ。マイ箸、スプーン、グリーンの絵のついたスプーンです。イラスト終わり。専門家に聞く 海洋プラスチックと逗子海岸。木下春之さん、東京大学生産技術研究所特任助教。目に見えない海洋汚染として注目を集める海洋マイクロプラスチック。すでに世界中の海に散らばっているとされていますが、その実態はよくわかっていません。そこで求められるのが市民を巻き込んだ大規模な調査。逗子でも市民と一緒に海岸の砂の中からプラスチック片を探す調査を始めました。きれいに見えてもバケツ一杯の砂から十数個の小さなプラスチック片がすぐに見つかります。プラゴミを減らすことはもちろんですが、まずは身近な海の現状がどうなっているかを知り、どうしたらいいかみんなで知恵を出し合うことが大切です。写真が2枚あります。写真1、説明。グリーンのジャンパーに白いヘルメット姿で砂浜に立つ木下さんです。写真2、説明。手のひらに乗せた透明容器の中にはカラフルなプラスチック片がいくつも入っています。説明終わり。3、ゴミステーションをきれいに使う。市内に約1200箇所あるゴミステーション。清掃などの維持管理は地域の利用者が協力して行うものです。ゴミが散らかっているステーションでは、ルール違反のゴミの排出が増えるなど悪循環が生まれてしまいます。出し方のルールを改めて確認し、きれいなステーションを保ちましょう。ルール違反のゴミが多く出されたり、カラスなどに生ゴミが散らかされて困っている場合は、環境クリーンセンターに相談してください。チラシの掲示やゴミステーションの整理、廃止、移動などで解決できるよう支援します。写真が3枚あります。写真1、説明。マスクをかけた女性がゴミステーションを掃除しています。写真2、収集できないゴミに貼られる違反ゴミシール。説明。黄色いチェックシート。一番上に大きく収集できませんと明記されています。写真3、マスク、歯ブラシ、ゴム手袋は燃やすゴミへ。最近特に間違って分別されることが多いので気をつけて。説明。ピンクのマスクと歯ブラシ、グリーンのゴム手袋の写真です。説明終わり。ゴミステーションのルール。ゴミ出しの曜日を守り、収集日当日の朝8時30分までにゴミを出します。カラスなどに荒らされそうな生ゴミなどはネットボックスの奥の方へ置き、蓋はきちんと閉めましょう。ネットの場合はしっかりくるみます。分別はしっかりと。分別ができていないゴミは収集されません。収集されなかったゴミは出した人が持ち帰り、分別し直してから出してください。写真、説明。組み立てられたネットボックス。下から3分の2ぐらいまではビニールで覆われ、蓋にはいろいろな注意書きが貼られています。説明終わり。廃棄物減量等推進員に聞く。ゴミステーションは地域のもの。倉木香織さん、廃棄物減量等推進員。グリーンの腕章をつけゴミステーションに立つ倉木さんの写真が添えられています。担当するゴミステーションをパトロールし、ゴミの出し方の啓発などの活動をしています。地域の皆さんのおかげで日々ゴミステーションがきれいに利用されていることが嬉しいです。また通りすがりにいつもありがとうと声をかけられることも多く、やりがいを感じています。コロナ禍でゴミが増え、容器包装プラスチックや空き缶、空き瓶の分別が間違っていることも多いので、 正しくゴミステーションを利用してもらえるよう、これからも活動を続けていきたいです。
鎌倉市、津市市、葉山町、ゴミ処理広域化実施計画の現状。市単独で処理するよりも効率的で財政面でも効果があるため、鎌倉市、葉山町と連携したゴミ処理を進めています。2018年度から葉山町の可燃ゴミを受け入れ、飼尿及び浄化槽汚泥の処理を葉山町へ委託しています。2020年度からは葉山町の容器包装プラスチックの処理も受託しています。広域化による処理量の実績。2020年度葉山町からの受託分。可燃ごみ5521トン、容器包装プラスチック615トン。2020年度葉山町への委託分。飼尿浄化槽汚泥。合計237立方メートル。図があります。説明。葉山町から逗子市へ向けて矢印があり、受託と書かれています。また、逗子市から葉山町へ向けて矢印。こちらは委託と書かれています。説明終わり。生ゴミ分別収集までの最新スケジュール。2024年度からは、葉山町へ生ゴミの処理を委託する計画で、葉山町に処理施設を整備し、生ゴミの分別収集を開始する予定です。葉山町での生ゴミ処理施設の整備などが約1年延期になったため、スケジュールを変更しました。2020から2021年度、葉山町との協議、2022年度、市民説明会やパブリックコメントなど市民参加手続き。2023から2024年度、分別区分の変更などについて市民説明会。2024年度後半、生ごみ分別収集の開始。ネットボックス購入費の補助など、新規、更新、買い替え、購入の補助。株式会社パブリックサービスの市民貢献事業です。対象、条件を満たすネットボックスなどを新規または更新、買い替えにより購入する市民または市内の団体。新規購入の市の助成。対象、条件を満たすネットボックスなどを新規購入する市民または市内の団体。共通、補助助成額、1個につき上限1万円。補助の対象となるかどうか、購入前に必ず環境クリーンセンターに相談してください。新規購入の場合、両方の制度を利用でき、1個につき最大2万円を補助します。問い合わせ、環境クリーンセンター。ゴミ散乱防止ネットの貸与。一つのステーションあたり1枚を貸与します。貸与期間は3年です。対象、ゴミステーションの利用者。申し込み問い合わせ。申請書、窓口で用意、市ホームページからも入手か、を資源循環課、環境クリーンセンター窓口へ。ゴミ分別アプリ、3R。スマートフォン用に、ゴミの分別、出し方、収集日がわかるアプリを配信しています。Android 用と iPhone 用のそれぞれの QR コードが添えられています。このゴミどうやって出すの？ゴミの出し方の疑問に答えます。衣類、布類の回収日のルールがわかりません。9. 衣類、布類って何？古着として再利用、リユースできる衣類やタオルなどです。出せないものは汚れや破れのあるもの、綿や羽毛の入ったもの、布生地、革の服、下着、布団類、カーテンなどです。写真があります。リユースできない衣類、布類は燃やすゴミへ。説明。 シミのような汚れがつき、破れも見える子供服です。説明終わり。9. なんで革の服や下着はダメなの？革製品はカビが発生しやすく、一つでもカビが発生すると、他の衣類、布類に移ってしまいます。下着は肌に直接触れるものなので、どうしても汚れが残ることがあるため、カビが発生しやすくなります。カビがある衣類、布類はリユースすることができません。どちらも燃やすゴミで出してください。9. 雨の日に出せないの？雨に濡れてしまうとカビが発生しやすくなるため、リユースすることができません。雨が降っている時や降りそうな時は出さないでください。9. どうやってリユースされているの？衣類の多くは国外に輸出され、古着としてリユースされています。タオルなどは機械などの清掃用の布切れとしてリサイクルされます。危険有害ゴミの出し方を教えてください。9. 危険有害ゴミって何？不燃物のうち、発災すると危険なものが危険有害ゴミです。スプレー缶カセットボンベ、蛍光管電球型蛍光灯、白熱電球、LED 電球は不燃ゴミです。乾電池、アルカリ、マンガン、ボタン電池は収集できません。店頭回収協力店に出してください。小型充電式電池、水銀式体温計、水銀式血圧計、ライター。ゴミステーションに出せます。小型充電式電池のマーク、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池。それぞれ黄色、オレンジ、青で色分けされた3種類のマークのイラストが添えられています。9. どうやって出すの？中身が見えるよう透明または半透明の袋に入れて、品目ごとに袋を分けて出します。不燃ゴミに混ぜて出すと危険なので、必ず分別してください。拠点回収ボックス。市役所など市内12カ所にあります。ハイインクカートリッジ、純正品、ハイ蛍光管、水銀式体温計、水銀式血圧計、配色用油、空き瓶、乾電池、小型充電式電池、CD、DVD 類を出すことができます。上に持ち上げて開ける蓋のついた回収ボックスが3つ並んでいる写真が添えられています。